それでは聖書を拝読します。今日の聖書は新約聖書使徒1章 15節から26節です。司会者は新改訳聖書で読みますので、208ページの最後の方から209ページにかけてです。新約聖書使徒1章の15節から26節。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹股が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語でアケル玉、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのパプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッテアの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるためにこの二人のうちのどちらかをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテヤに当たったので、彼は11人の使徒たちに加えられた。
主イエスは12名の弟子を選び使徒とされました。ところがユダはイエスを裏切り、その後そのことを後悔して自殺しました。12名のうちの1人が賭けたので、使徒の補充選挙が行われることになったわけです。本来使徒はイエス様によって直接選ばれるものなんですが、この場合はイエス様はその選択を弟子たちにお任せになりました。初代の教会はその後使徒たちの他に7名の奉仕者を選んでいます。またエルサレム以外の地域の教会では町ごとに長老が建てられ、また教会ごとに執事が建てられました。また異邦人のクリスチャンもユダヤの律法を守るべきだと、そういうふうに主張する人たちが起こりましたとき、当時の教会の代表者たちが皆エルサレムに集まりまして、この問題について討議したこともあります。初代教会ではそういう会議があり、また選挙があったわけですね。教会はその始まりから様々な問題に対して選択をしてきたのです。でクリスチャンの生活におきましても、右に行くのか左に行くのか、あるいは真ん中は行くのかですね、選択を迫られる場面が多くあると思います。人生は選択で成り立っていると、そう言ってもいいでしょう。で私がそう言いますとね、そうなんですよ、うちは男の子が多くって、もうみんな服を汚してくるので毎日3回も洗濯機を回さなければいけないんですよ、そうおっしゃった方がありましたけれども、この洗濯は衣類を洗う洗濯ではなくって物事を選んでいく洗濯のことです。日本語はなかなか難しいですね。で日本語だけでなくって英語もなかなか似たようなことがあります。で私の知り合いにミセス・ランドリーという方がいらっしゃったんですけれども、彼女がある時ご主人の職場に ご主人を訪ねていきました。で、受付に行きまして、ミスターランドリーどこですか？とこう聞きますと、ちょっとここで待ってください。人に案内させますから。と言われまして、しばらく待っていますと、別の人がやってきて、こちらですが、というので、その人の後をとことこついていきますと、そこには洗濯機やドライヤーなどがいっぱい並べてあるランドリールームだったそうであります。で、オフィスから離れてなんだか遠いところまで来たなと思っていたら、どこでどう間違ったか、ミスターランドリーのところに行くはずが、ランドリールームに行ってしまったというわけであります。これはミセスランドリーから直接聞いた本当の話でありまして、本人から聞いたときは本当に大笑いをしてしまいました。だいぶ横道にそれましたけれども、今朝お話しする選択はチョイスの選択であります。人生において選択を迫られたとき、どのようにして物事を正しく選んでいったらいいのでしょうか。今朝の使徒の補充選挙のことを書いてあります。この聖書の箇所の中からいくつかのことを学んでおきたいと思います。物事を選ぶとき、基準が必要ですね。基準がなかったら私たちは何かを選ぶことができないのです。私たちにとってその選択の基準は聖書であるということをまず第一に覚えましょう。ユダに代わる使徒を選ぶとき、ペテロは聖書を引用しています。そして補充選挙が必要なんだということを人々に説得しているわけです。16節でペテロはこう言っています。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。そこで詩編の69編、それから詩編の109編から引用しまして、彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、もう一つはその職は他の人に取らせよ、こういう言葉を引用しております。この詩編はダビデが書いたものですが、ダビデはユダヤの王様であったと同時に預言者でもあった。そしてダビデは知らず知らずのうちに、自分の子孫としてやがて生まれる、ダビデの子としてやがて生まれるキリストのことを預言していたというのです。ペテロはこの時ばかりではありません。ペンテコステの日にも詩編の16編とか詩編の110編を引用して、キリストの復活と天に挙げられたこと、昇天のことを本当にそこに集まった大勢の人の前で論証しているのです。ペテロの言葉には説得力がありました。そこには聖書の裏付けがあったからですね。私たちも神様の導き、また聖霊の導きを求めるとき、まず神の言葉である聖書、聖霊が書き記してくださったこの聖書に答えを求めるのです。でも聖書に答えを求めると言いましても、目をつむってですね、こうえいやとパッと聖書を開いて、で最初に目に飛び込んできたものが、ああこれが神様の答えだ、そういう読み方というのは正しくはありませんよね。皆さんも何度もこの話はお聞きになったことでしょうが、ある人が大変困った問題に巻き込まれました。で、先ほど言いましたようなやり方で聖書を開いてみたんです。すると最初に開いた箇所がマタイの27章の5節、こう書いてあります。ユダについて書いてあることですが、彼は外に出て行って首を吊った。それを読んだ人はですね、ああとんでもないとんでもない、もっといい言葉がないだろうかと、もう少し先をえいやっと言うんで開いていました。で、開いた箇所がヨハネの13-27であります。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。で、この話はまあ聞くと笑ってしまいますけれども、聖書を正しく読まないととんでもない間違いを犯すということを教えています。聖書を読むのに当てずっぽ、あるいはこじつけ、こういうものは危険であります。 ですから私たちは教会で聖書を学び、聖書を聖書全体の光の中で読んでいく、そういうことをしなければいけないわけですね。また聖書は常に主イエス様から教えられながら読まなければなりません。先ほど申し上げましたように、ペテロがあの膨大な旧約聖書の中から、また詩編にしましても、詩編は150編もあるわけですが、その詩編の中から的確な言葉を選ぶことができたのはなぜでしょうか。ペテロだけではありません。マタイの福音書を書きましたマタイも、イエス様のご生涯を描きながらと言われたことが成就するためであったというふうに旧約聖書を引用しているわけですね。使徒ではありませんでしたが、ピリポは7人の選ばれたエルサレム教会の奉仕者の一人でありましたが、彼はエチオピアの宦官に伝道しまして、彼がエチオピアの役人が馬車の中で聖書を開いていた、それがイザヤの書の53章であったというのですけれども、そのところからこれはイエス・キリストのことを預言したのだと言ってイエス様のことを伝えているんですね。彼らはどのようにして聖書のどの箇所がどう成就したのかということを知ったのでしょうか。それは復活された主イエス様が彼らに直接聖書を教えてくださった、解き明かしてくださったからなんです。イエス様は十字架と復活の前にも弟子たちに聖書を教えておられましたが、弟子たちはその教えをよく理解できないままで終わりました。しかし十字架と復活の後、イエス様が40日間現れて弟子たちに聖書を解き明かされました。その時弟子たちは本当に聖書のことがよく分かったのです。それを理解することができ、納得することができたんですね。ルカの福音書の一番おしまいの24章のところにこう書いてあります。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者とが、預言者と詩編とに書いてあることは、必ず全部成就するということでした。イエス様はそうおっしゃったのですが、この律法と預言者と詩編というのは、旧約聖書が実は詩章の3部に分かれているんですが、その聖書全体ということを意味いたします。イエス様は復活から昇天までの40日間、弟子たちにそのようにどの聖書の箇所がどう成就したのかを教えていかれたのです。イエス様が復活された日の夕方であります。二人の弟子がエマオへの道を歩いていました。おそらくエマオに自分の家があって、そこに帰ろうとしていたんでしょうね。その時イエス様が現れまして、モーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分についてある事柄を彼らに解き明かしたとあります。ルカの福音書の24章、その先ほど引用しました箇所の少し前にありますね。最初そのエマオに帰りました二人の弟子は、自分たちに聖書を解き明かしてくれたのが復活されたイエス様だと気がつかなかったのです。彼らはイエス様が復活されたということをまるで信じていなかったからですね。で、彼らの家に着いた時、どうぞもう夕方ですからここにお泊まりくださいと言って一緒に食事をしようとした時に、その人はおそらくこの聖書の中ではですね、男性はこの覆いをつけないでお祈りをしたものであります。で、女性はこの頭に覆いをつけてお祈りする、まあ、そういう習わしが当時ありましたので、で、おそらくその今までこうつけていた、この頭につけていたものを取った時にイエス様の顔が見えたんでしょうね。イエス様がその時にパンを取って祝福なさった、しばしばイエス様は多くの人に、食事を祝福なさいましたし、ある時には5000人 にも大勢の人々にパンを取って祝福してそれを分け与えたということがあります。でそういう様をこのエマオの弟子たちは思い起こしたのでありましょう。ああこれがイエス様だということがやっとその時分かったのです。でもその時はイエス様はまた姿を隠しになって別のところに行かれました。でその時に二人は言いました。みちみちお話になっている間も、聖書をと説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。エマオの村の二人の弟子が体験しました心燃える体験、イエス様から御言葉を解き明かしていただく、この体験はイースターの日から始まりまして今に至るまで続いています。主イエス様は今も聖霊によって私たちに聖書を解き明かし、私たちの目を開いてくださるのです。そして私たちの心にその聖書の光が入ってきますとき、私たちの心は本当に燃えるのです。聖書の言葉が心に入ってくるとき、私たちの心は燃えて明るくなり、愛や希望や喜びに満たされ、新たな決断に進むことができるようになるのです。私たちはこのようにして私たちの人生の道を御言葉の光で照らしていくことができる、歩むべき道を正しく選び取ることができるのです。主よ、御言葉を聞かせてください。私の目を開いてください。聖書を解き明かしてください。そう祈りながら御言葉に向かおうではありませんか。そして御言葉によって神様の御心を学び、私たちが選択すべきその一つ一つの場面で神様の導きをいただきたいと、そう思います。で第二に、正しい選択をするとき必要なことですが、教会の交わりにとどまっているということです。これが大切なことです。私たちも大切な選択をするときどうでしょう。普通はまず家族にそれを打ち明けて、どうしたらいいでしょうね、相談をいたしますよね。同じように神の子供たちも神の家族である教会の交わりの中で互いに学び合い、教え合い、また祈り合いながら神様の導きを求めるのです。私たちは自分では自分の姿というものは見えません。で、一つのことにこう集中してしまいますと、また客観的に物事を見られなくなってしまうということがあるでしょう。ですから自分を客観的に見ていてくれるその周りの兄弟姉妹からの助言、それによって自分を見ていくということが必要なわけです。また自分が選ぼうとしていることがたとえ正しいことであったとしましても、選択の方法によっては周りの人に大きな迷惑をかけてしまうということがあり得るでしょう。またそのことによって神様の栄光を妨げたりすることもあるでしょう。ですから教会で人生の先輩、また信仰の先輩から指導を受けることは大切なことであります。神様は神の子たちをその交わりを通して導くために教会を与えていてくださっているのです。で今朝のこの使徒の補充選挙の場合もこの原則が生かされています。使徒たちは自分で候補者を選んでいません。この人を選ぶよと言って選んでも差し支えなかったのでしょうけれども、それをその時120名ほど集まっていた弟子たちに任せています。弟子たちはみんなでこの候補者を選んだわけです。で、ヨセフとマッティアの二人を選びました。人たちはヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。誰か一人がと言ったわけですが、選んだのは一人じゃなくて二人だったわけですね。もし人たちが何もかも取り仕切ったのであれば、最初から一人だけ選べばよかったわけであります。でも人たちは教会の兄弟姉妹たちの意見を 本当に大切にしてそのようにしたのです。使徒の働き6章でも7名の奉仕者たちが選ばれています。でそれを選んだのは使徒たちではありません。他の人々、教会のみんななのです。人たちはそこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします、こう言っています。会衆が選び、教会が選び、人たちが任命をしたのです。でこの時知恵と御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち、この御霊に満ちている、知恵に満ちている評判の良い人たち、3つのことが奉仕者たちの一つの基準になったわけですね。で、御霊と知恵とに満ちたというのは教会の奉仕者として大事なことだというのはよくわかります。でも評判の良い人たちというのはどういう意味なんでしょうか。教会の奉仕者を選ぶその選挙は人気投票じゃありませんよね。人気のある人が教会の何かのお仕事をするということではありません。だから単に評判だけで物事を決めるというのは正しいことではないでしょう。しかし御霊と知恵とに満ちた人は同時にそのことが周りの人々に認められて良い評判を持っているんじゃないでしょうか。そしてこの評判というものは教会内だけではなく家族やまた職場、地域の評判も含まれているのです。教会内でよく奉仕をし教会を代表するかのようにして行動していましても、家庭でわがままであったり、職場でいい加減であったり、地域での評判が悪かったら教会の奉仕をしていることがかえってキリストの名を傷つけることもありますね。ですからテモテの手紙第1の3章7節というところには、長老、執事、この教会の大切な御用をする人は教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません、そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。でこういう教えが書かれているのです。使徒の候補に選ばれました二人、ヨセフとマッテア、この二人はヨハネのバプテスマから始まってイエス様が天に上げられるその日までいつもイエス様と一緒にいた、その資格においては大丈夫でした。でも同時にその信仰や知恵、また教会内外での評判、生活なども検討されて選ばれたことでしょうね。そしてその選択をしたのは教会でありました。神様は教会の交わりを通して私たちに選ぶべき道を選択してくださる、選ぶべきものを教えてくださるのです。神の言葉に聞く、これはまず第一に大切なことです。それとともに神の教会の声に耳を傾ける、これも大切なことではないでしょうか。第三に、神様の御心を知り正しい選択をするために必要なもの、それは言うまでもなく祈りですね。人たちはヨセフとマッティアの二人、これを選びましたが、それをその二人の中から一人を選んだのは人たちの祈りでありました。まあ二人も候補者が立てられたんだから、まあ使徒の数をこの際13人にしましょうかと、まあ、そういうわけにはいかなかったのですね。どちらか一人を選ばなければいけなかった。教会の事柄というのは単に人情やその時々の状況に合わせて決めるというのでなく、聖書に照らし祈りによって決めていかなければならなかったのです。12という数、それは意味があります。イスラエルの12部族に習って定められたものです。教会は新約時代の神の民となるために11人でも13人でもなく12人の人が必要だったのです。それで2人のうち1人を選ぶことになったのですが、それは使徒たちの祈りによって決められています。私たちの選択におきましても最終的な決断は 祈りによって決められなければなりません。では、どんな祈りが私たちに神様の導きを教えるのでしょうか。まず、自分の願いではなく、神様の御心を第一にする祈り。これが必要ですね。私たちの祈りの多くは、最初は自分の願いから始まります。祈りには賛美、感謝、悔い改め、取りなしという要素が必要なのですけれども、やはり私たちは神様にこうしてください、ああしてくださいというそういう願いをいたしますし、その願いの方が先に来て多いような気がいたします。それでも神様は私たちに願うようにと励ましてくださって私たちの願いに応えてくださるのですが、でも私たちは最終的には自分の思いを貫き通すことが祈りではない、神様の御心がなるようにと願うのが本当の祈りなんだということを心に覚えておかなければなりません。イエス様が主の祈りを教えてくださったとき、また私たちも今朝も主の祈りを祈りましたが、その中で私たちの日ごとの糧を、また罪の許しを、私たちの守りを祈る前にどう祈れとおっしゃいましたか。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。他の人は御心を行う、私は違うじゃないですよね。地にもなさせたまえっていう時に、まずこの私からあなたの御心に従いますように、そういう祈りを教えてくださり、私たちもそう祈ったわけであります。そしてイエス様ご自身模範を示されました。あのゲッセマネの園で、我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、そう祈られましたけれども、最後にはしかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください、私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってください、そう祈っておられます。神様の御心に従う心を持って祈るなら、神様の御心を必ず示されます。しかし逆に言いますならば、もし私たちの中に神様の御心を願う思いがなかったならば、またそれが示されたなら従うというきっぱりとした決断がなかったら、いくら祈っても神様の御心は見えてこないということもあるのです。人たちがヨセフとマッテアの二人のうち一人を選ぶとき、こう祈りました。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらかをお選びになるかお示しください。こう祈って神様の御心を求めました。この時人たちはくじを用いています。で、今でも、選挙で同点を繰り返した時には、くじで当選者を決めるというのがアメリカの法律にございます。で、この時、こういう場合はくじが一番公平なんですね。そしてユダヤの人たちはくじを引くということをずっと慣習にしてまいりましたから、全然問題がなかったのです。しかし私たちがくじを引くという場合は、わりかしこう迷信的にものを考える、その物事を偶然に任せてしまうということがあるかもしれません。でも人たちはこの選挙の結果を偶然に任せたのではありません。箴言の 16-33 に、くじは膝に投げられが、そのすべての決定は主から来る。こうありますように、彼らは神様の決定にすべてを任せ、その結果に従ったのです。神様に御心に従う、その信仰の祈りがあったので、そのくじは用いられて、神様の御心を求めていく、その祈りというものがここで答えられています。私たちも同じような祈りを神様を求めてくださっているのです。第三に、私たちには忍耐深い祈りが必要であります。神様が私たちの祈りにお答えになるとき、三つ答えがあります。一つはイエスですね。多くの場合そうでしょう。で、あるときにはノーと言われるときもあります。 ノーと言われたからといってがっかりする必要はありません。それを実は私たちが求めていたものは私たちに本当はいらないものであり、手に入れられたら自分の願いは満たされるけれども、それによって自分の生活というものが、あるいは自分の心というものがひょっとしたらダメになってしまうものかもしれない。それは神様はノーとおっしゃいます。で、もう一つの答えは、wait、待てという答えですね。願ったことを叶えてくださるのです。しかし、今すぐにではない。その時を待ちなさいと言われます。待てという答えが返ってきた時、私たちは忍耐を試されます。また、神様への信頼を試されます。神様のタイミングは、遅すぎることもない、早すぎることもない、いつどんな場合でも最善なんだということを信じる信仰がその時求められるのです。忍耐して祈り続けましょう。そうするならば、神様の導きがやがて明らかになります。そして、神様の御心の成就を本当にベストタイミングで私たちはいただくことができるのです。使徒の宣教の時の祈りは大変短い祈りでありました。しかしそれは120人の人々が10日の間祈りに祈ったその祈りが集約されたものであります。目に見えないところでの多くの祈りがあった、その祈りの要約だったわけですね。神様の御心は祈りを積み重ねていったその後に明らかになります。ですから祈り続けることが大切なのです。そして私たちには平安の祈りというものが必要です。それが神様の御心かどうかを確認する試金石の一つは、祈っていった時にそこで平安を得られるかどうかということですね。それが神様の御心であるならば、目に見えるところはどんなに厳しいものであったとしても神様の平安が与えられます。ところが、自分にとってどんなに有利で楽そうに見える道であったとしても、神様の御心でないならば、御心を求めて真剣に祈っていくときに、心のどこかに不安や落ち着きのなさというものが残るものであります。神様からの平安を体験することができませんね。ある人は、このことを心がざわざわするというふうに表現しましたけれども、本当にわかりやすい言葉だと思います。皆さんもそんな体験がないでしょうか。人間的な安心、それは問題をごまかして、まあいいやいいやとしてしてしまう安心、でもそこには本当の平安がありません。落ち着きがない、やっぱり心がざわつくのです。しかし神様からの平安というものは、本当に嵐の中であったとしても私たちの心の中に静かな安らぎを与えます。ピリピの手紙の4章6節7節にこんな約束があります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。素晴らしい言葉ですね。この神様の平安を得られるまで、御心を求めて祈っていこうではありませんか。神様の言葉に聞き、教会の交わりの中で歩むべき道を学び、そして祈りによって神様の御心をつかみ取りましょう。神様の御心の中に生きる、その平安をお互いに味わうものになりたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、私たちはあなたが御言葉の中に御心を示し、教会の交わりの中でそれを教え、祈りによって私たちを導いてくださるということを学ぶことができました。私たちはあなたの御心を見極める知恵にも、あなたの御心に従う信仰にも乏しい者たちです。知恵を与え、信仰を与え、祈りを与えてください。来週は教会の理事、執事を選びますが、このことにもあなたの導きを与えてください。そしてそのために今から 祈りを積み重ねていくことができるようにお願いをいたします。私たちの信仰の導き手、主イエスキリストのお名前でお祈りをいたします。アーメン。ご起立ください。唱詠を捧げます。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。どうぞ座りください。